平安もない、何の確信もない。まあそれはその時だけでない、ずっと感じているはずです。もう施しだけで生きていくという人は、いつどうなるかわからない、その日どうなるかわからない。まさに今の私たちと本当に同じ状態です。私たちも今日こうして集まることはできた、しかし来週どうなるんだ。まあ聞かれても、その時はそれぞれの自宅で礼拝を守ることになります。どうやって礼拝を守ったらいいんですか、もうどんどんどんどんどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだろう。結局世の中の多くの人は、このコロナだけではない、今こうして生活を営むことはできているけど、本当に明日も知れない、そしたらどうなるんだと突き詰めていくと、私たちは何のために生まれ、何のために生きているのか。私は大学の時、高校から大学の時に非常にそのことに頭を悩ませてしまいました。でみんなの結論はこうなんです。考えても答えは出ないよと、だからみんな考えないと言っていました。まあ、少なくとも私の高校と大学の友人はそうです。いや、もっと多くの人たちはそんなの考えたこともない、最初から考えても答え出ないので考えない。というのも私はずっと理系だったんです。大体理系の人っていうのは答えがあるものを考えるのが好きなんです。 1+1=2、はっきり答えがある、計算したら答えが出てくる。だから考えても考えても答えが出ない、まあ、哲学的なもの、文学的なもの、そういうことが好きな人は周りに一人もいなかったわけです。だから考えたこともない、考えない。まあでも考えたこともないから、お前がそういうの考えてる、そのお前の考え聞くのは好きだと言われて、好きだと言われたんで私一人考えてたっていう。でも本当に多くの人はそんなこと考えても答え出ないよ。考えたって意味ないじゃないかと。で自分の永遠、天国、本当に考えない人も多い。そして考えなくても済むんですね。今は厳しい時代になって、やっぱり不安になって、それを考えないでは済まない。そういう意味では福音が多くの人に伝えられたらいいなと思うんですけど、何せ私の高校大学というのは、まあバブルに入ろうとする時期だったので、みんな安定してるんです。だから大丈夫だ、不安にならない。あるいは経験が全くない、自分ではどうすることもできない、もう明日どうなるかわからない、もう不安でいっぱいいっぱいで、実は求めていた、そこに恵みが注いだんですね。本当に神様の不思議で、パウロがそこにいて、そして不思議なような関心が引き起こされて、自分はどうなるんだという答えが、教えてくださいでもないのに教えられた。そしてもう一つ、パウロがそれを見抜いたんです。9節に、この人がパウロの語るのを聞いていたが、パウロは彼をじっと見て癒されるほどの信仰が彼にあるのを認め、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は踊り上がって歩き出した。本当にパウロは一人一人を神様が見られるように見ていた。あの施しの人は自分を施してほしいと思うことを忘れて聞き入っているっていうのは、まあ、見てたら分かるわけです。 まあ、例えばここで言うならば、今山田兄弟が音響している、その音響のちゃんとマイク入ってるかなっていうメモリを見触れる、それを見るのを忘れてこっち見てたら、ああ聞き入ってるな、いやだから、ね、聞き入ってないってことじゃないんです、はい、ようにもう施しのこの入ってくるっていうのを全然、つまり誰がだっていうのを見ないでパウロ見てる、この人は神様はこの人を愛し捉えている。なかなかそういうのを見ることはできたらいいなと私も羨ましいと思うぐらいに思うんですけども、まあ、それもまた神様がパウロに示されたことだと思うんです。あの人は私が捉えた、まあ、旧約聖書で多くがそうですよね、うん、この地をあなたに渡す、私はあなたを、敵をあなたの手に渡す、ことごとく神様は全てのものを作られ、全てをご支配される、この人を私は愛している、この人を私は捉えた、まあ、そうです。生まれながら歩くことができない、彼のうちにも彼の周りにも何の希望もない、だからこそ神様だけがそれをお出来になる、まっすぐに立ちなさい、その前にですから、おそらくパウロは十字架と復活、イエス・キリストの十字架と復活について語っていたはずです。まさに無から有を生み出す、死んだ方が蘇られた、あなた方のこの闇の中から光を与え、救いを与えるために、何よりもパウロ自身がそうだった、正しいと思い込んでる闇の中へまっしぐらに行き、自分で全く気づいていないそれぐらい闇の中にいたものを復活の主が現れて完全に覆してくださった、そのようにあなた方も全く知らない神の力、命の力を得ることができるのです。そのためにこのお方が死から蘇られた、そのことに聞き入っているということは、誰の力を持っても立ち上がることのできない、その存在も神は立ち上がらせてくださるのかと、この人は受け取ったんだ。まさにキリストの力がその人に宿ったのだ。この人が歩いたら、それは神の恵み以外何ものでもない、まあ、そういう彼らの背景もあるわけですね。そうでなかったら、まあ立ち上がった、ああ10年後に立てることができました、まあ、その人の力かもしれない、10年間で癒されたということかもしれない、でも何の経験もない、全くそこに信仰しか働かないという、そのことをまたパウロは認めて、立ちなさい、主のみが働かれる。すると彼は踊り上がって歩き出した。これが信仰の姿だなと思います。少し丁寧に言いますと、踊り上がるというのは即座に立つという意味です。つまりまっすぐに立ちなさいと言われて、ちょっと待ってくださいね、うんって言って試して、あ、右足いけそうっていう、そういう恐る恐るとか徐々にとか、あるいはもっと言うと、じゃあ1週間1ヶ月かけてリハビリして立ち上がったっていう、全くそうではない、瞬時に彼は立ったんです。だから福音を聞いて即救われる、あの人教会に来て間がないのに洗礼受けていいんですかって、いいんです。救いというのはこの即時にその人を立ち上がらせる、死から闇から光、命へ瞬時に変える、まあ、パウロもこの人もそれを信じたわけです。まあ、この何よりもこの人自身が立ちなさいと言われて即立たせてくださるお方を受け入れたわけです。でもそれだけではない、そこから歩き続ける、歩き出したというのは続けるという意味です。 パーンと即救われて、でもすぐヘラヘラヘラと弱るという人もあります。つまり一時的な力でしかない。救いは、信仰はそうではない。継続する、その働きは絶えずその人のうちにあり続ける。語られた御言葉はその時だけではない。絶えずその人のうちにあり続けるのだ。また神様もその時だけのお方ではない。特別な力を与え、そしてその力で守り続けてくださる。この人はそのことも信じたんです。一瞬のことだけではない、永遠のお方である。私たちもその力を受けることができる。あの復活と十字架は瞬時に闇の中にいる人を立ち上がらせるだけではない、その人をずっと光の中に歩み続けるものとしてくださる。私もそう。全て神様が作られたからこそ、神様はまた作り変えることを瞬時になすことのできるお方だ。パウロが信じ、またこの足の利かない人が信じた、その瞬間そのことが起こされたんです。そして神を愛する者と神を愛する者を愛する人、神様はそのことを喜ばれます。本当に私たちもそうありたいと願うんです。